はじめまして、滝沢です。早速ですが、今日から10日で覚える情報発信ビジネス養成講座が始まります。こういったスライドを使ったウェブセミナーを中心にやっていこうと思います。で、まずセミナーを始める前に、この10日間の養成講座で一体何が学べるのかということについて、まず軽く動画内でも触れておきましょう。基本的にこのメール講座では、パソコン1台だけで大金を稼いでる人たちが具体的に何をやって稼いでいるのか、そういった成功者たちが初心者の頃は何をやって、どういう手順で、どれくらいの期間で、いくらぐらい稼げるようになっていったのかっていうのはもちろん、じゃああなたが今からそれを実践するとして、具体的に何から始めればいいのかといったところまで、まあとことん語ります。つまり10日後のあなたの頭の中にはそれら全てが詰め込まれているということですね。ちなみに 99% 以上のネットビジネス実践者が稼げているかどうかに関わらず、その稼ぎ方を間違っていると僕は自信を持ってそう思っているわけなんですが、そのあたりも10日後のあなたはおそらく僕と同じようにですね、偉そうに語ることができるようになることでしょうということです。はい。で、そんなことが学べるこのウェブセミナーの感想などは、メールの返信やこの動画下のコメントフォームにお願いします。全部一通一通読んでます。僕の時間の許す限りですが、丁寧に一人一人返信させていただいておりますというわけで、前置きはこのあたりにして早速いきましょう。今回のテーマはこれです。インターネットビジネスの7つの稼ぎ方。インターネットビジネスと一口に言っても、その種類っていうのはいくつもあります。大雑把にどんな稼ぎ方があって、それぞれどんな作業をしていくらぐらい稼げるものなのか、そのあたりをお話しします。何事もまずは俯瞰することですね。物事を引いてみることが大切です。で、俯瞰するにもまず視点が必要。どういう視点でじゃあ俯瞰するかっていうことですね。で、まずネットビジネスっていうのは基本的にたくさんアクセスを集めて、それをお金に変えようぜと、そういったものです。そういう商売ビジネスであれば、話はシンプルで、ネットビジネスで十分なお金を稼ぐには何を学べばいいかっていうのを考えてみると、2つ、どうやってアクセスを集めるのか、アクセスをどうやってお金に変えるのか、この2つですね、を学べばいいというわけです。だってこの2つしかないから。じゃあここで質問です。今言った2つ、どっちが大事でしょう？チッチッチッチッチッチッチッチッ。はい、僕の答えとしては、究極的にはどっちも大事だけど、どちらが大事かと聞かれれば断然後者、アクセスをどうやってお金に変えるかですね。でも残念ながらほとんどの人は前者ばかりを重視してます。いっぱいアクセス集めねえと稼げねえと言わんばかりに、休むことなく必死にアクセスを集めてます。でもこれまた残念ながら、たくさんアクセスを集めるには、才能、センス、人脈、運とかですね、そういったものが必要不可欠になってくる。だって結局アクセスをどれだけ集めることができるかっていうのは、ネット上でどれだけ注目されるかってことなわけで、要するに周りより目立たないとダメなわけです。そんなもん難しいに決まってるし、これはたとえあなたが今ネットビジネスをやってなくとも感覚的にわかることだと思います。カリスマブロガーになんなきゃ無理みたいな話なんですね。だから再現性がない。できるやつはできるけど、できないやつは一生できないってことです。でもカリスマブロガーでなきゃ飯が食えないなんてのは、これまた今や遠い昔の話で、そんなこと言ってるやつははっきり言って時代遅れで、結局はまあ問題ないんです。どころか昔よりもはるかに誰でも実践しやすくなってます。それはこれから説明します。今はとりあえずまずこの視点を持ってください。アクセスをどうやって効果的にお金に変えているかです。この視点です。この視点を持ってインターネットビジネスを眺めてみると、稼ぎやすいかどうかが一発でわかるよってことが言いたいんです。ちなみに手前味噌ですが、僕がやってる情報発信ビジネスっていうのは、アクセスをお金に変える、これがめちゃめちゃ上手です。というかそれが特徴、めちゃめちゃっていうか、まあこの部門に関してはナンバーワンだし、これがナンバーワンであるってことは、おのずと稼ぎやすさもナンバーワンってことになるんですが、まあこのあたりの、詳しい話も後でやります。はい。まあざっと今説明したことを理解してもらった上で、ではではいろんな稼ぎ方を紹介していきましょう。まずいろんな稼ぎ方を知ってください。ちなみに僕は一人でパソコン1台で飯が食えるようになるためにはという基準で話します。そのためのメール講座なので、要するに専門的な技術知識がいらないと。簡単に言えば、素人が副業としても本業としても取り組みやすいと、ある程度そういったものに限定して話を進めていくということです。では今から紹介するのはこいつらです。こいつらですね、一つ一つ何をどうやって稼いでいるのか、具体的にそのやり方含め説明していきましょう。はい。ではまず最初の2つからいきます。トレンドアフィリエイトで稼ぐ、 YouTube で稼ぐ。これらは言い換えれば、 AdSense のクリック報酬、 Amazon や楽天などの EC サイトの広告収入で稼ぐ、そういう方法です。具体的に説明します。まずトレンドアフィリエイトで稼ぐ、これはブログ記事を書いて稼ぐっていう方法の中では代表的なものです。 やり方としては、今流行りのキーワードに関する記事をたくさん書くわけです。そうすることで一時的にいっぱいアクセスを集める。例えば、芸能人の誰と誰が熱愛発覚だとか、今話題の映画、アニメとか、バレンタインの時期だったら手作りチョコの作り方まとめとか、スポーツ選手が移籍したとか、そういう移籍騒動とか、まあそういう時事ネタですね。一時的にめちゃめちゃ検索されるトピックを記事にすればアクセスっていうのは比較的簡単に集まるんですね。で、ブログの訪問者にはブログ内の Google の広告をクリックしてもらうとか、そうすることで例えばワンクリック数円程度の報酬が発生する。他には自分のページ内から楽天やアマゾンといった EC サイトに飛んでもらって、そこで訪問者に何か買ってもらうことで、その売り上げの 1% とか 3% とかを収益としてもらえると、そういう稼ぎ方です。だからこれをやる人はそれを期待してひたすら記事を書き続けるというわけですね。はい。で、ここでそれってめちゃめちゃ効率悪くないと、もし思えたのであれば、あなたはセンス20丸です。まあその辺の話は一旦置いときましょう。次に行きます。YouTube で稼ぐ。先にこれを説明します。これは YouTuber と呼ばれる人たちがやってることですね。動画を YouTube にアップロードして、その自分の動画が再生されれば、だいたい1再生あたり 0.1 円弱の報酬がもらえるんですね。自分の動画に YouTube 広告を表示させる設定をしておけば、誰でもできます。その広告がクリックされるたびに誰でもお金がもらえます。要するに、面白い動画をたくさん投稿して、たくさん再生してもらえるように工夫することで、お金を稼ごうぜと。そういう仕組み、稼ぎ方っていうか、たったそれだけです。で、今言ったこの2つの方法ですね。Google 広告、Amazon、楽天などの EC サイトの広告収入で稼ぐですね。はっきり言っておすすめしません。なぜか、理由は1つだけです。儲からないからです。正確には、それでご飯を食べるのは難しすぎる。月20万とか30万稼ぐのは難しすぎるからです。確かに、この方法で月数十万円稼いでる人、いや、もっと稼いでる人も実際にはいます。いますけど、でもネットビジネス全体で見比べるとその数は圧倒的に少ない。はっきり言って一番少ないです。めちゃめちゃ稼ぎにくいんです。1再生されて 0.1 円とか、ワンクリック数円、売上のたったの 1% とか、そんなんでまともに稼ごうと思ったら、一体どんだけアクセスを集めないといけないのか、要するにどんだけ有名人、人気者になんなきゃいけないのかって話です。まあ、やったことない人でもですね、ちょっと想像すればそれがとてつもないということはすぐにわかると思います。じゃあです、そもそもなんでそんな小銭程度のお金しかもらえないのかっていうと、これまた答えは簡単で、ほとんど何にも考えずとも誰でもできるからですね。それこそ小学生でもおばあちゃんでも実践することはできます。死ぬほど参入しやすいってことですね。だから誰でも今すぐできるっていう理由だけでやってる人がいっぱいいるんです。やってる人が多ければ多いほど、報酬を払う側は大した額を払いません。当たり前ですよね。Google や Amazon、楽天などからすれば、ブログとか動画投稿してるだけのやつなんて金の稼ぎ方知らねえだろうから、そういうやつらをうまいこと利用してこっちの広告貼らせておいて、そいつらに小銭程度のおこぼれあげときゃ、そいつらそれだけでは大満足、大喜びでしょと。腐るほどいるしね、そういうやつら。っていうようなもんです。っていうのもまあちょっと言い過ぎましたが、ニュアンスとしてはぶっちゃけこんなもんです。ただ彼らは別に悪者ではないです。いいもの、絶対にいいものです。だから正確にはこういうその程度の額しかもらえないのは、やってる側の人間がその程度の役割しか果たしてないからですね。だからあなたが必死に広告をしたところで、得をするのはその広告主と Google 側。Google の収益のほとんどはAdWords広告ですから、仕方ないんです。ウィンウィンなのはその2つです。でもあなた入れるとウィンウィンルーズになっちゃうよっていうことです。やってる人は、俺は一人でね、自分一人でお金稼いでんだって思ってるかもしれませんが、別に大したことやってねえし、むしろ思いっきり搾取されてると。これはもうネット上で、割に合わない営業マン。をさせられてるのと同じです。全く同じ。まあそれでも商売なんてね、小難しそうなこと考えるくらいなら、ぼーっと記事を量産してる方がよっぽど僕は楽なんだとか、面白い動画だけを作ってたい、それだけを考えてたいという人ならいいかもしれないですが、それでまともにお金を稼ごうとするのは、ご飯を食べようとするのはやめといた方がいいです。俺はネットビジネスで成功してやるぞと、そんなことを考えて取り組むようなものでは決してないということです。アクセスを集める勉強にはなるかもしれませんが、この方法でご飯を食べるのは、飯を食うのは厳しいです。だって実際これで飯食えてる人が少ないから。だからこういう稼ぎ方っていうのはあるっちゃありますが、僕はお勧めしません。冒頭で言いました、自分が集めたアクセスをどうやってお金に変えているか、この部分に注目して見てみると効率が悪すぎるんです。はい、じゃあ続いていきましょう。オークションで稼ぐ、せどり転売で稼ぐ、この2つを見てみましょう。これだけはちょっと特殊です。ネットビジネスの1つとはいえ、これらはアクセスをお金に変えるものではありません。 説明しましょう。この2つは安く仕入れて高く売るで稼ぐっていうものです。その中でも一番簡単なものがオークションで稼ぐです。これは別にビジネスと思わずやってる人も多いでしょう。若い人とかは特にですね、いらなくなった資格試験の教材とか洋服とかフィギュアとかそういうのをオークションに出して高く売れたらラッキーと、大したことないその程度のものです。どうでもいいのでさっと流します。次、せどり転売で稼ぐ。これはまともな安く仕入れて高く売るビジネスです。商品は本、CD、DVD、家電、おもちゃなどなどいろいろあります。具体的なやり方を説明しましょう。例えば本であればブックオフとかに行って単純にそのブックオフの売り値と Amazon の中古の販売価格を見比べて掘り出し物を見つける。ブックオフの売り値よりも Amazon の中古の販売価格の方が高いなってやつですね。それを見つけて、そういう見つける作業をひたすらやりまくるわけですね。で、見つけた掘り出し物っていうのは全部買って家に帰って Amazon に出品する。売れたら Amazon からメールが届くので家で本を梱包して U メールとかを使って送料を安く抑えて発送すると、これでおしまい。こういうやり方です。で、まあ所詮は安く仕入れて高く売るだけなので、せどりっていうのは稼ぎやすいと言われています。もちろん何も知らない人が今すぐブックオフに行って一日中仕入れをしたところで数百円程度しか稼げないと思いますが、ある程度ちゃんと投資してちゃんと稼いでる人がやってる仕入れの方法っていうのを学べば、毎日いろんな店舗に行って仕入れに行って月数十万円稼ぐとかであれば可能です。というか残念ながら一人でやるならこのあたりが限界です。なぜか言うまでもないですが、ガチの肉体労働だからです。毎日何時間もかけて何十冊と本を仕入れて、それを家まで運んで、家でも毎日何十冊と梱包してっていうのを延々と繰り返さなきゃいけません。物理的な労働だから稼ぎに限度が来るのは早いし、なんといってもめちゃめちゃ大変だと。しかも僕個人として、強く言いたいのは、やってることが全くと言っていいほど楽しくないということですね。想像すればわかると思います。延々同じことを繰り返すわけですから、それだったら黙ってサラリーマンしてる方が良くないと、偏った考えの僕はそう思っちゃいます。さすがにトレンドアフィリエイトなんかよりはおすすめできるんですが、残念ながらこれもインターネットの長所メリットっていうのは全く活かしきれてません。で、続いてサイトアフィリエイトで稼ぐ、メルマガアフィリエイトで稼ぐを見ていきましょう。これは特定の商品を宣伝してその成果報酬で稼ぐというものです。これはまだ一人でやるビジネスとしてはいい方法です。何をするかっていうと、ある程度特定のジャンル商品に絞って最初からある程度狙い撃ちをしてアクセスを集める。そしてその商品をその人たちに宣伝する。売れたらその分だけ報酬をもらう、そういうものです。サイトアフィリエイト、メルマガアフィリエイトっていうのは商品の宣伝をサイト、ブログ、メルマガどの媒体でやるかの違いですね。特定のジャンルっていうのは物販であれば化粧品とか健康食品、ダイエット食品とかお歳暮とかですね。ノウハウ系、つまり情報系であれば英会話、資格試験合格法、株式投資、テニス上達法、営業ノウハウ、会話術、女の子口説く方法、子育て法、ダイエット、筋トレ、メイク上達法、堅苦しいものからちょっとアングラなものまで、もう何でもあります。その中からこれ稼ぎやすそうだなとか自分自身興味があるジャンル、できそうだなっていうジャンルを決めて見つけて、ブログやメルマガで役に立ちそうな記事、面白い記事を書いて読者を集める。集めて商品を買ってもらえるように販売ページまでうまく誘導していくと、それが仕事、そういうイメージです。アフィリエイトって聞くといろんなイメージがあるんですが、これもアフィリエイトですね。まあちゃんとしたアフィリエイトで、そういう商品は基本的に Amazon や楽天に売られてるものじゃなくて、アフィリエイトサービスプロバイダー、略して ASP、 これに掲載されている中から選びます。 ASP を知らない人は資料を動画下に載せておくので後で読んでみてください。はい、まあ今は ASP の登録なんて1分で終わるし、年会費入会費なんかいらないし、一切いらないし、商品もたくさんあると、だから使わなきゃ損なんだなとぐらいに思っておいてもらえればいいです。はい、でその ASP に掲載されている商品と Amazon や楽天の商品、何が一番違うか、ズバリ報酬、これが圧倒的に違います。商品の売上の 20%、30% はもちろん 50% を超えるものもザラにあります。中には 90% 近いものもある。例えば1万円の商品を代わりに宣伝して、それが売れれば5000円とか8000円とかもらえたり、中には3000円の商品を宣伝して売れたら3000円丸々もらえるものまであります。1% とか 3% の Amazon や楽天の比じゃありません。じゃあなんでそんな思いっきり高額な報酬をくれるのかっていうと、理由は簡単で、そこに掲載されている商品っていうのはブロガーさんやメルマガ発行者の人たちに何とかして宣伝してもらいたいものばかりだからです。要するにいい商品、 質の高い商品は作れるんだけど集客するのが苦手なんですっていう販売者がいると。で、僕たちの代わりに皆さん商品を宣伝してくださいっていう形で向こうが僕たちにお願いしているような状況だから、紹介する僕らにとっては嬉しい高額報酬を設定してくれてるというわけなんですね。だからこういった ASP の業界ではアフィリエーターは命、紹介者は命とされてます。で、一応余談ではありますが、利益のほぼ 100% 近くを報酬にしちゃったら販売者もむしろ損するんじゃないと思う人がいると思うんですが、それは違います。当たり前ですが販売者側はもちろん得をします。得するからやってるんです。結論から言えば、その商品が売れてお金にならなくても購入者のリストが手に入るから全く問題ないんです。まあ、この辺の理屈はこれからの講義を聞いていただければわかります。で、話を戻して、まあ、この稼ぎ方、まずサイトアフィリエイトであればどれぐらいの稼ぎになるかの僕の肌感覚を言っておくと、毎月数万円稼ぐ程度であれば素人でも有料商材をいくつか買ってノウハウを勉強してその通りしっかり実践してればできるかなって感じです。じゃあ具体的にはどんなやり方なのかと、サイトアフィリエイトの基本的なアプローチを簡単に5行で説明しましょう。まずは稼げそうなジャンル、商品をいくつか探してピックアップします。で、それら一つ一つ、まずは無料ブログとか簡単に始められるものでまとまった記事を書いて、ちゃんと紹介する動線まで整えて様子を見るわけです。その上でアクセス数などの反応を眺める。で、眺めながら、お、このジャンル、このブログは当たりそうだと、化けそうだと、アクセス数が多いと、要するにっていうやつが出てくれば、そのブログをもっと育てていくと。で、もっと育てていって毎月数千円から数万円ぐらい稼げるパワーサイトに育てていくんです。これを繰り返して稼げるサイトを増やしていく。で、まず合計で月数万円程度稼げるように目指すというような感じですね。相当プロにならないと厳しいですが、中には毎月数十万円とかに化けるものもあります。なのでイメージとしては、とりあえず最初は何が当たるか分かんないです。何が当たるか分からないから無料ブログっていう種をいっぱい撒いてみると、巻いてみてその中で芽が出たやつがあれば他のブログはもう間引きしようと、間引きして芽が出たやつだけに水と肥料を与えて毎月数万円稼げるブログっていうお金のなる木を育てていきましょうと、まあ、そういうイメージだってことですね。で、次、メルマガアフィリエイト。僕はサイトアフィリエイトよりもこのメルマガアフィリエイトを断然おすすめします。その理屈を説明しましょう。サイトアフィリエイトとメルマガアフィリエイトの最大の違いはリストを取るか否かです。リストっていうのはブログの訪問者さんのメールアドレスのことです。なんでそれが大切なのかっていうと、仮にあなたがですね、自分のサイト、ブログで商品を宣伝する場合を考えてみましょう。最終的に商品を買ってくれなかった訪問者は当然のことながらページを閉じるボタンを押します。それはつまりその人はもう二度とあなたのサイトには来ないかもしれないと、むしろ来ない可能性が高いっていうことです。でもその中には買おうかどうか迷ったけど結果買わなかった人もいるわけです。普通に考えたらそういう人は実際に買ってくれた人の何倍もいます。で、商売をする上でお金を稼ぐ上でそういう人はすごく貴重な存在です。今僕はすごく当たり前のことを言ってます。にもかかわらずそういう人たちをミスミス逃すのはめちゃめちゃもったいない。で、残念ながらそれをやってしまってるのがサイトアフィリエイトなんですね。じゃあ逃がさないためにはどうすればいいか。簡単です。いきなり商品を買えと、販売ページはこちらと迫るのではなくて、まずブログの訪問者、相手の連絡先、つまりメールアドレスを教えてもらうんです。メールマガジンやってます、今ならメルマガ読者限定で無料教材プレゼント中ですみたいなことがブログやサイトに書いてるのを見たことがあるというあなた、まさしくそれ、こんなやつです。そうしてまず相手の連絡先をゲットすれば、後でこちらからじっくりメールを送ることができるわけです。要するに、今ここでその場で買うか買わないか、はい、どうぞ決めてくださいと、買わないならどうぞ帰ってくださいっていうのと、おすすめだから今すぐ買うといいですよ、でもまだ悩むなって人は私の無料メールマガジンに登録してくれたら、今後もいろんなお得な情報、お役立ちノウハウをお渡ししていくので、よかったらどうぞというのと、どっちの方が親切か信頼できるか、結果的に商品を買いたくなるかっていう話です。もちろん前者がサイトアフィリエイト、後者がメルマガアフィリエイトですね。そうやってメルマガで徐々に信頼関係を築いていきながら、徐々に相手の購買意欲を高めていって、ちょうどいい頃合いに商品をオファーするんです。しかもそれを買ってくれなくてもいいんです。 また別のタイミングで別の商品を別の形でオファーすることができるから。だってこっちは向こうの連絡先知ってるんだから。だからこのやり方の方が制約率、買ってくれる割合ははるかに高くなります。またまた今僕はめちゃめちゃ当たり前のことを言ってます。しかもそういったメルマガも一度シナリオを作ってしまえば、あとは毎日それが自動で配信されるように設定することができるんです。それがステップメールと呼ばれるものです。要するに毎日メルマガを書く必要がないっていうことなんです。自動化できちゃう、ほったらかしにできちゃうということなんです。なので日頃の労力もサイトアフィリエイトとそんなに変わりません。なのにサイトアフィリエイトよりも何倍何十倍も制約率は高くなる。つまり冒頭で言ったアクセスをお金に変える、それがこれまでで一番上手だということですね。他の稼ぎ方と比べて少ないアクセスで大きく稼ぐことが可能だということです。でネットビジネスで大金を稼いでる人たちっていうのは一人残らず、本当に誰一人の一切の例外なく、今言ったリストの大切さ、つまり相手の連絡先を教えてもらうことの大切さを熟知してます。それを理解している人からすれば、リストを取ることなくそれを活用もせずネットビジネスをしている人を見ると、うわめちゃめちゃもったいないなと悲しい気持ちになります。だってあなたが紹介する商品を買ってくれそうな見込みのある読者さんの連絡先、これは誰にも奪われることのないあなたの資産ですからね。ちょっと話は変わりますが、巷ではツイッターで稼ぐとか YouTube で稼ぐ、ブログで稼ぐ、そういうノウハウっていうのが出回ってます。もちろんアクセスを上手にお金に変えるっていう観点から見ても、僕としては全然それはもう論外な方法なんですが、それ以上にこういった方法はツイッター、YouTube、Google に依存してお金を稼いでるってことを忘れてはいけません。もしツイッターアカウントが凍結されたら、 YouTube 動画が削除されたら、 Google のアルゴリズムが変わっちゃったらと、実際にそういう理由で過去に稼ぎが一気に減った人、先月まで月100万儲かってたのに規制のせいで今月は本当のゼロ、ゼロ円になったと、そういう人たちもたくさんいます。流れが早いインターネットビジネスにおいて、そういった出来事は日常茶飯事なんです。特に去年2014年はそういった規制が数多くありました。今やそういう方法じゃ稼げなくなってるってことなんです。そういう流れなんです。これはもう仕方ないんです。ただかといって依存するなって言ってるわけじゃないです。僕が言いたいのは、一つのものに依存するのはあまりにもリスクが高いっていうことなんです。だってインターネットってそういうとこだから。つまりはちゃんとそういったことを理解した上で、便利なものはうまく使いながら、ネット上で上手に誰にも奪われることのない資産を構築していくという、こういう考え方、これはネットビジネスで成功する鉄則、絶対的な鉄則です。絶対に覚えておいてください。なのでメルマガアフィリエイトは今まで挙げた稼ぎ方の中では最も安定して稼ぎやすい方法と言えます。実際毎月数十万円を安定して稼いでる程度の人であればたくさんいます。逆に言えばメルマガアフィリエイトで毎月数十万稼いでる程度じゃ、この業界では全く何もすごくないんです。あっそうぐらいのもんです。年収1000万を超えてる人、毎月数百万円突破してる人、突破し続けてる人でさえ意外とたくさんいるんです。なので今まで挙げた稼ぎ方の中では、間違いなくその方法だけでご飯を食べてる人っていうのは最も多いし、今まで挙げた稼ぎ方の中では最もインターネットビジネスの長所を生かしてると言えます。はい。でじゃあここであなたは、なるほどと、メルマガアフィリエイトに興味湧いてきたな、ちょっとメルマガアフィリエイトやってみようかなと、なんて思うかもしれないんですが、ちょっと待ってください。僕が今あえてしつこく今まで挙げた稼ぎ方の中ではと言ったのには訳があります。結論から言うと、僕からすればメルマガアフィリエイトなんかじゃまだまだ不十分です。物足りません。時代遅れ。はっきり言ってやめた方がいいです。さっきまでメルマガアフィリエイトが稼ぎやすいみたいなこと言っといて、何言ってるんだこいつはと思われるかもしれないんですが、そんなメルマガアフィリエイトよりももっと優れたビジネスモデルがあるんです。だってそもそも今まで紹介してきた方法は、存在自体は10年以上前、ノウハウが確立され尽くしたのも何年も前のものです。別に新しいビジネスでも何でもないです。ちょっと話は変わりますが、僕がこういう活動をしているのは、これからの時代、一人で飯を食うスキルはあった方がいいでしょと、しかもそんなものは案外早く身につくもんだから、ちゃっちゃとできるようになろうと、若者に限って言えば、金は若いうちに持てじゃないけど、飯食うスキルぐらいは若いうちに持っとこうぜと、そういうことが言いたくてこういう活動をしているわけです。じゃあ僕はもちろん一人で飯を食う手段と として最適なものを伝えなきゃいけないわけです。まあ、別に今言った方法に興味を持ってもらってあなたがそれを勉強して実践するのが悪いって言ってるわけじゃないです。いいと思います。ただもっとネットビジネスとかアフィリエイトとかそんなんじゃなくて、インターネットっていう一旦大きな絵で見た上で、そのインターネットでパソコン1台で1人で飯を食っていくっていう引いた視点で見た時に、その本質にのっとった最適な方法っていうのがあるわけで、じゃあそれは何かと、このインターネットビジネスの業界でちゃんと稼げる側の人たちの今後の主軸になるであろうというか、もうなりつつある稼ぎ方だし、この業界では常に日本の3年先を行くと言われてる、アメリカではもうすでに浸透してる方法だし、少なくとも日本人が、別に日本にいる必要はないですけど、一人でお金を稼ぐ手段としてこれの右に出るものはないと、しかも5年や10年で廃れることもないと、そんな末永く飯を食い続けていけるような方法、そんな現時点で最も合理的最強のビジネスモデルは何か、それを伝えたいんです。じゃあそれは何かっていうと、それが情報発信ビジネスです。とまあなんか今のこの言い方だとまるですんごい神がかったビジネスみたいなニュアンスになっちゃいましたが、まあ期待してもらっていいです。情報発信ビジネスっていうのは、実は今紹介したメルマガアフィリエイトやコンテンツビジネスと呼ばれるものとごっちゃにされがちなんですが、僕が言う情報発信ビジネスは違います。全然違う。というのも、情報発信ビジネスという言葉自体は何年も前から実はあったんですが、僕が冒頭から言ってる情報発信ビジネス特有のアクセスを上手にお金に変える方法、稼ぎ方がそこまで確立されてなかったがゆえに、あまりその言葉自体が流行らなかったし、ごっちゃにされてた。というか今もちょっとごっちゃにされてる。でも自慢じゃないですが、僕は当時稼ぎまくってた人たちの方法っていうのを勉強して、身を見まねで真似した上で、情報発信ビジネスの肝、稼ぎの肝となる部分を形に落とし込んで、自分のアレンジした上で独自のノウハウっていうのを作り上げました。あまりこういうことを言うのは気持ち悪いので嫌なんですが、起業してネットビジネスを始めて3ヶ月っていうスピードで1000万円っていう利益を叩き出したとっていう理由はそこにあるということですね。さっと見せます。その当時の報酬画面です。銀行口座の振込履歴ですが、短期間で大きな額が振り込まれているっていうのがお分かりいただけるかなと思います。ただ当時はノウハウ自体はしっかり学び倒してたんですが、肝心のネット決済を用意するのを忘れて銀行振込のみで対応しました。ネット決済なんて誰でも簡単に0円で用意できます。できるんですが、当時の僕はそこが抜けてました。で、これって実はものすごくもったいないことなんですが、まあそれでもこれです。それもこれも闇雲にアクセスを集めるのではなく、アクセスをお金に変える方法に重点を置いて取り組んだ結果です。要するにちょっとまとめましょう。まずたくさんのアクセスを集めることっていうのは、その人のセンス、運、才能によるところが大きくて、再現性っていうのが全くと言ってほどないと。だからアクセス頼みの稼ぎ方っていうのは、真似したところで失敗する確率が高いわけです。じゃあネットビジネスで成功するためには何をすればいいのか。それはもうお分かりのように、アクセスを上手にお金に変える方法を学ぶ。言い換えましょう。アクセスが上手にお金に変わるようなビジネスモデルを選ぶ。これ一択なんです。誰が何と言おうと。で、そんなビジネスモデルが僕が何度も言う情報発信ビジネス。莫大なアクセスを集めなくてもいいのであれば、才能、センス、人脈、運なんてものっていうのは比較的関係なくなってくる。全く関係ないとは言いません。何事に関しても上手下手っていうのはあるから。ただ、他と比べるとあんま関係ないって言えるよっていう話です。だから、うまく稼ぎまくってる人の方法を学んで、知って、それを上手に真似すればいい。稼いでる人のブログやメルマガを丸パクリしちゃダメですが、仕組み自体は真似できちゃいますから。しかも、長い年月をかけてノウハウが蓄積されたおかげで、真似するその仕組み自体がめちゃめちゃ優秀、強烈だから、つまりセンスや才能、運、要素が入る余地が少なくなるから、再現性も他と比べればかなり高いと。そういう理屈です。まあ、まるで魔法の稼ぎ方のように聞こえるかもしれませんが、別に魔法でも何でもないし、別にお金を稼ぐ裏技でもありません。表技です。至極真っ当なビジネスです。大事すぎることなので、もう一回言います。ブログで何万とアクセスとか集める必要なんてないんです。カリスマブロガーになんなくていいんです。むしろアプローチは全く逆。実際ブログが毎日100とか 200PV、ページビュー程度でご飯を食べてる人だっているんです。ブログやったことがない人は分かりにくいかもしれませんが、これって異常です。異常事態。ブログが毎日2万 PV で稼ぎが月5万円とか、ツイッターのフォロワーが5万人で月3万円とか、そんな人たち5万といますから、だからその50分の1とか100分の1のアクセスでご飯が食べれちゃう。 月20万円とか30万円とかは安定して稼げちゃうと。異常なんです。でもそれはこっちのやり方が特別儲けやすいとかじゃないんです。僕がやってることはすごく自然、周りがおかしい、そういう意味の異常です。僕は向こう10年形こそ変わっていくと思いますが、この情報発信ビジネスを超える方法はないんじゃないかなと思ったりしてるぐらいです。さてじゃあその情報発信ビジネスって具体的に何するのよと、なんでそんなお前は自信満々なのよと、独自のノウハウって何なのと気になることは多いと思います。今回はざっくりとネットビジネス、インターネットビジネスっていうものを俯瞰してもらった上で、やや強引に情報発信ビジネスが最強だよみたいな結論に持っていったので、そのあたりを次回お話しします。ただ今回話した内容を前提として話を進めていくので、次回のウェブセミナーまでにしっかりと今回の内容を理解しておいてください。ちなみに情報発信ビジネスってこんなにすごいんだよっていう、結果だけを見せるようなくだらない自慢をするわけじゃないです。ネットビジネスを知らなくて何が何やらわからない人には成功の羅針盤として、すでにネットビジネスをしてるっていう人には自分のビジネスに応用してちゃんと稼ぎという成果を出せる方法論としてお伝えします。まあそれだけ刺激的な内容だということです。逆にこれまでアクセス頼みの稼ぎ方をしてたのであれば、次回以降説明する内容を実践すれば稼ぎが爆発するかもしれません。というかその可能性は高いと思います。はい、というわけで最後にですね、このウェブセミナーの感想や僕への質問っていうのはメールに直接返信するか、動画下のコメントフォームよりお願いします。すべて一通一通読んでますし、時間の許す限り丁寧に一人一人返信させていただいております。はい、というわけで次回お会いしましょう。次回は本当に必見、必見です。それでは。